皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第51回目。本日のゲストは先週の小中野孝子さんからの紹介で鎌田真紀子さんをお招きしてお届けいたします。それでは鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の小中野さんからのご紹介で、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
小中野さんから、メッセージをいただいております。
はい、
鎌田の姉さんやります、ジョイントやりましょうだそうです。
はい、
なかなか力強いお言葉をメッセージが来ております。
はい、
はい、まあこれは後々ちょっとあのね、エピソードなんかをちょっと聞けたらなと思いますけども。
はい、
はい、じゃあ鎌田さん、軽くちょっと自己紹介の方をお願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、鎌田真紀子と申します。はい、大阪に住んでます。物販との出会いは、はい、昨年、Amazon のことを勉強したくて、はい、とある大きな、中国貿易、中国輸入で Amazon に売るっていうのを教える学校に、はいはい、行ったことがきっかけです。
はい
はい、それで、その団体よりなんかもっといいのがないかなと思って探していて、パンというこのコミュニティを知って、で去年の8月に入っていただきました。
はい、
はいはい、で、もともと私は自分でいろんなスポーツウェアとかスポーツアパレルいろいろも作ってまして、それで、中国にももちろん工場もありまして、
はいはいはい、
その他インドネシアとか、
はいはい、まあ
ブラジルとか、
はいはい、
アルゼンチンとかの工場とお取引をして、
はいはいはいはい、
を作っていました。はい、いや今も作ってます。今も作ってまして、はいはい、それもそれは中国輸入が達成されたみたいな感じ。
うん、
はい、
なるほどなるほど。
はい、
で、鎌田さんのその世界にいろいろその、はい、コネクションがあって、それも自分で直で、はい、ネット販売したい、アマゾン販売したいっていう感じで今動いてる感じですかね。
はい、もともとは小売店さんに卸をしてました。
はいはいはいはい、
ただ小売店さんがやはりちょっとこう、うん、売り上げが悪くなってきて、
うん、
このままではという形で、
なるほどなるほど、
はい、なかなかネットの業界には足を踏み入れられなかったんですね、小売店、はいはいはい、小売店さんからの反発がすごく強くて。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
うん、
でもやっと去年それを断ち切って自分で売ろうということになりました。
なるほどなるほど。
はい、
どうですか、そのアマゾン販売を今やってみての印象っていうか。
あ、なんか、すごく思ってたより、売り上げの代謝は別として思ってたより割とか、うんうん、簡単に売れるんだなと思います。
なるほどなるほど。
はい、
今もそうやってじゃあその、いろんなコネクションから仕入れたっていうか作ってもらった商品を自社のアマゾンのショップで売ってる感じですか。
はい、今そのスクールに行ってた時のアカウントと、
うんうん、
このアカウントはちょっと別にしてるんですね。
なるほどなるほど。
中国輸入の商品と、
ああ、
はいはい、なんかどうもやっぱり、
うん、
良くないなと思ったので。
あ、イメージ的にですね。
はい、はい、そうです、
は
い、
うん、
はい、自分のところのものも売ってます。
あ、なるほど、
はい、
もう要は自分でブランディングして、はい、ブランドも決めてみたいな感じで、
はい、そうです、はい、
なるほどなるほど。もうそうすると鎌田さんの、
はい、
鎌田さんご自身でデザインする感じなんですか、一から。
そうですね、私がもともとはデザインを全部やってた。
なるほど、
はい。
へえ、でデザインしたものをその、はい、まあ、このネット物販やるまでは、
はい、
その小売店さんリアルの店舗に、
はい
はい、紹介して、
はい、
このデザインどうですかみたいな感じで売り込んでた感じなんですか。そうすると、
展示会、
あ、なるほどなるほど、
展示会とかに出して、
なるほどなるほど、
つけてもらって、
はいはいはいはい、
あの私がお仕事始めた当時は景気が良かったので、
うん、
あとは1年前に注文を取るんですね。
1年前に注文を取る、はいはいはい、はい、
それでそこであの注文が集まって初めて量産するんですね。だから全然リスクがなかったんです。
なるほど。じゃあもう来年のこのデザインは、はい、あ、この来年のこの時期のこの商品のデザインは、
はい、
こんな感じで今、あ、作れますよみたいな、こんなあの、サンプルがありますよみたいな感じで、
はい、
商談始めスタートさせる感じなんですね。
はい、はい、
もう半分じゃあ無在庫販売みたいなもんですかね。
そうです
ね、
はい、
要は
始めた時はそうでした。
なるほど。だからもう手元に1個サンプルあればみたいな。
そうです。
あ、
だから始めた時は割とあの、
うん、
お金なくてもイージーに始められたんですけど、
うん、
スタイルが変わってきてみんな受注をつけなくなったんです、うん、1年先のことはわからないから、うん、そのつけなくなってきて。
なるほど。
はい、それでシーズンになってからあるものを買うっていう風に変わっていったんですね、うん、
なるほど。
なので私もすごく在庫抱えなきゃいけなくなりまして。
ああ、キャッシュフロー悪くなりますよね、めちゃくちゃね。
はい、それもあるし、売上自体もすごく減ってきたので。
ああ、そういうそのスタイルでやる、
はい、
業者も増えてきたってことなんですかね。その問屋さんみたいなライバルっていうか対応できるところも増えてきたっていう。それはそうじゃないですか。
はい、
ああ、もう明らかに小売店側の、
はい、
その要望が強くて、もう、はい、そうせざるを得ないみたいな。
そうです。
はあ、
だからみんなあのそんな同じような状況でやめていかれたところがすごくたくさんありまして。
あ、同じようなそういう問屋さんで、
はい、
鎌田さんがやってるような、はい、同じようなところがどんどんどんどんやめてったってことですか。じゃあ、
はい、やめていかれたり、まあ、潰れて廃業とかいろいろされて、私も実はもう去年一昨年とかはもう会社辞めようかなと思ってました。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。まあ、そんな辛い時期があって、
はい、
今は
今もまだ辛い時期。
あ、そうなんですね。
辛いですけど、あの、うん、明らかに去年よりはいい、うん、いいです。
なるほど。このネット物販にし、はい、もう知ってから、
そうです、
この手法を、
はい、
ああ、なるほどなるほど。今あれ、鎌さんは会社の方は何人でやられてるんですか。
アルバイトと入れて3人です。
あ、そうなんですね。
はい、ちっちゃいです。
なるほどなるほど。それは、昔のその問屋時代からもそんな感じだったんですか。
いや、昔はもっと大きかったんですけど。うん、
ですよね、だって。
うん、うん。もっとやってたんですけど、うん、まあ、あの、そういう形でだんだん授業の、
まあ、
薄くなってきたので、
なるほどなるほど。
どうしようかなというのが、おととし、去年っていうのが。
まあ、しょうがないから、ちょっと、やめてもらえる、うん、みたいな。
いや、そんなのはないですけど。
あ、そうですか。
はい。あの、やりたいことをみんなやろうぜ、みたいな感じで。
ああ、じゃあ私ちょっと、違う方行きます、みたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。世界一周旅行行くとかいう子もいたし。
なかなかアクティブですね。
あ、結構ね、うちアクティブなんですよ。私自身がそうなんで、20代はずっと旅行しながら生活してたんで。
あ、なるほど。
トリップが大好きなんです、みんな。
なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、社員が一番多い時期って何人ぐらいだったんですか。
あ、でも一番多くても、7人、
うん。あ、そうなんですね。
社員だけでアルバイトじゃなくて。
へ、え、ぇー。はい、 じゃあ卸だったら結構な売り上げありましたよね。
ありました。今の10倍ぐらいはありました。
ああすごい、
はい、
大社長でしたね。
いえ、なんか遊んでましたずっとデザイナーは遊ばなきゃとか思ってました
なるほど、情報収集しなくちゃって、この体感で味わわないとみたいな。
はい、
基
本がないから今に至るみたいな感じですね、うん社長としての基本が全くなってませんか
、でもう今はもう、はい、その小売りの方に、ネットの小売りの方にもう注目をして。
そうですね、
はい、で自分のブランドを、ネットで、広げていこうと。
そうですね、はい、
感じで今活動されてる。
そうです。
なるほどなるほど。でもう売り上げ自体はもうネットの方が、メインになってる感じなんですか。そうです
そうですね、ネットとあとまあ、うん、数社から受けてる OEM。
はいはいはいはい
はい。
うーん、なんかそれで、はい、先週のね小中野さんが言ってましたけど、
はい、
鎌田さんにお願いして、はい、なんかまんまレボの商品を作っていくんだって言ってましたよ、
はい、もうぜひ私もやりたいです
でそう。だからこういう知り合いっていうか、つながりができたこの物販って、ね、すごい良かったですよね。
はい、本当にすごいいいです。ものすごく勉強になってるし、やっぱりすごく若くてもやってる方が実際に動いてる。
そうですよね。
はいはい、方がたくさんいらっしゃるので、
はいはいはい、
すごく刺激になるし、
うん、
自分の至らなさ嫌というほど分からせられてるみたいな感じ。
あ、なるほど、刺激を受けて、
はい、刺激受けまくってます
結構あれですもんね、関西の方のイベントっていうかオフ会ちょこちょこあるじゃないですか。
はい、
ね、そこにね、はい、鎌さん、顔出ししていただいて、
なるべく行くようにしてます。
ですよね、まあ、その時に小中野さんとつながったんですか。
はい、そうです。
はい、はい、はい。なるほど、なるほど。ね、この方さんはね、ご自身でも、コミュニティ、ママの方のコミュニティ作ってやってますけどね。
はい、うん、そうです。はい、
そこに、鎌田さんをゲストに呼ぶって言ってましたよ。
あ、はい、はい、2月5日。
あ、そうなんですね。
はい。
おー、もう決まってんぜ、日程の方
が。はい、決まってます。
まあ、そこでいろいろ話が盛り上がりの、
はい、そうですね。
商品作りの、
はい、楽しいです。私物作りが大好きなんです。
ああ、いやでも面白いですよね。
はい、うん、楽しいです。
うちのまあうちははい、そのレディースアパレルなんで、はい、うちのそのスタッフに全部そのデザインとかやってもらってるんですけど、
はい、
まあ賑やかですし、
うん、
そういう話が盛り上がるし、社内のその雰囲気もすごい。いいので、
うん、うん、
なんか、
そうですね、
で、その自分たちがデザインしたものがまた売れていくとまたそれでモチベーションも上がるし、
うん、
いいです、楽しいですよね、本当にね、見てても、うん、楽しいし、やってる方も楽しいし、
はい、
うん、
うちもデザイナーとかそういう人は全然私以外いないんですけど、
うん、
女の子ばっかりなので、
うん、
今日もデスクにもいろんなサンプル並べて、これどう思う、うん、どう思うとか言ったら、
うんうん、
みんなすっごい盛り上がるんですよ。これかわいい、これダメとか言って
あ、うちと一緒だ、鎌田さん。
そうです。それでなんかすっごい盛り上がって、
うん、
なんかそれでまた仲良くなるみたいな。
あ、はいはいはい、なるほどなるほど。まあうちもそんな感じですよ。だから私は蚊帳の外なんですけど、その輪の中にはちょっと入れないんですよね、ちょっと。
ああ、そうですね、
そうそうそうそう。これ可愛いですよね、はい、と言われても、
はい、
ああ、そうだよね、みたいな。で、こっちと、そっちと自分のその温度差が全然違うんで。
わかります。
まあ、だからもうデザインとか、そういうのはもう任せっきりになっちゃってますけど、今。
はい。
うん。
でも、誰でもね、できると思うんですよ、デザインっていうのは。
うん、
生産管理っていう方がすごく難しいんです。
だからそっちをね、結局私が今やってる感じなんですよ。
あ、なるほど。
はいはいはい、大変ですよ。大変、大変、大変です。で、もう中国に行って、現地で、こういう風にしてほしいとか、
うん、
今回あがったサンプルはこれじゃダメなんだっていうことを、こう何度も何度も、本当はね、やりたくないんだけど、めんどくさくてやりたくないんだけど、でもそこやっていかないと、こっちが回んないんで、日本側の方が。
はい、
うん。嫌な仕事はそんな感じでやってきますけどね。
私全部やってますよ。
そうですよね。
昔からそう言ったりとか。
うん、まあ、もう一度、ちょっと、なんだろう、うちのスタッフと中国側で、いろいろ揉めちゃって、
はい、
揉めちゃったことがあって、あ、これはもう、その、はい、任せっきりじゃダメだと思って、自分が入って、そういう、なんだ、問題解決が、
はい、
自分がやるように、ちょっと今はしてますけどね。
はい。
うん、
工場も、やっぱり工場の言い分とかもあるから。
そうなんです、そうなんです。
全部やってもらえないですからね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、そう、向こうも良かれとやってるんで。
そうですよね。う
ん、で、こっちのやっぱ意図を、こう、組んでもらえないっていうのは、やっぱりこっちの言い方も、まずかったっていうか、はい、その伝え方が、はい、まずかったと思うんで、はい、その辺をじゃあどうしようか、じゃあ、ということをこう、じゃあ次はこういうふうにしていきましょうとか、どういう文章にすればいいんだとか、うん、ね、いろいろ、向こうは向こうで言いたいことがあるんで、じゃあ、はい、お互いじゃあここに向かってやっていきましょうみたいな。
はい。うん、そうですね。うん、
感じで。
それはじゃあ、菊池さんのところは日本語なんですか？どんな
日本語ですね。
私全部英語なんですよ。
いや、素晴らしいですね。
うん、いや、もう、どんな文章にしましょうとか言ってる余裕がなくて。
あ、なるほど。
余裕がないです、全然。
へ、
例えば、アルゼンチンの方とか、うん、ブラジルの方とか、
うん、
中国人の方もそうだし、うん、インド人の方も全員英語なんです。
へ、
この方も私より英語上手いです。
いや、英語上手いですって言っても、カモンさんもちゃんと、じゃあ英語で、英語は喋れるんですね。
めちゃめちゃブロークンですけど、一応できます。
素晴らしい。
でも全部、企画書も全部英語なんですよ。
なるほど。
でも仕事始めた当時は、全くできなかったんです、英語。
あ、そうなんですね。
はい。
へ
え。でも毎日、英語でメール書かないといけないとか、うん、企画書書かないといけないで調べながら、やってて、だんだんできるようになってきたって感じです。
あ、特にその、なんだろう、ノバみたいなとこに通ったわけじゃなく、
行ってないんですよ。
駅前留学したわけでもなく。
なくて、海外にも住んだことがなくて。ちょっとだけ住んでましたけど、タイに。タイランド。
あ、そうなんですね。
はい。でもそれは、まあちょっと英語圏とはちょっと違うんですけど。
いや、でも、はい、やっぱ海外行くときは、はい、まあどこでもそうでしょうけど、はい、英語喋れればなんとかなりますもんね、だって。
そうですね。なんとかなります。
なんとかなりますもんね。
はい。
心強いですね、かまさん。じゃあ海外旅行行くと。
いや、全然。ブロークンなんですけど、一応喋るぐらいの感じです。
でもそれで、要は向こうと交渉するわけじゃないですか。
そうなんですよ。すごいですよ。
すごい。だって普通の英会話と違うじゃないですか、そこって。
はい。そこはもう気迫です。怒るときは日本語で OK。
何やってんねんって。
そうそうそう。
なんでやねんって。
そう。
そこ関西弁になるんですか？
いや、そんなことないですけど、うん、まあそんな感じです。
そうすると伝わるんですね。
そうすると伝わります。この人めっちゃ怒ってるなっていうのは分かります。
島に中指立てることないですか？
あ、それはないです。
さすがに。
はい、ないです。
あ、そうです。
はい。
あれ、本当やばいらしいですからね、外国人にやったらね。
そうです。だからみんな本当にどこの国の方も英語っぽい上手くて、
うん、
私がいつも一番できない中で。
いや、でも、はい、あれなんですかね、でも女性ということで、
はい。
その、どうなんだろう。向こうからしたら、ここまで女性でやってくれるんだったら、はい、もうちょっとさ、なんだろう、負けちゃおうかな、みたいな。
あ、それがね、うん、相手も女性ってことが多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ女性対女性の商談なんだ。
そうです。
ああ。
私が作ってるものっていうのは、やっぱり女性ものなので、
うん、
相手が女性がほとんどです。 ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
へえ、はい。
本当のあのボス、社長とかは、うん、の方もいらっしゃるんですけど。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
担当とか、
担当はね。
デザイナー同士とか、
はいはい、
あとバリとか、あと中国でもそうですけど、うん、すっごい仕事するんですよ、女の人が。
はいはいはいはいはい。
それで割とトップの人も女の人っていうのが、あります。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ向こうも容赦ないんですか、じゃあ。
ないです。
あ、そうなんだ。
喧嘩してますよ、本当に。
なんでやねんって。
そう、お互いなんでやねんって言ってます。
今までで、その、海外のやりとりで、
はい。
これ失敗したな、みたいなのあります？
すごいたくさんあります。
例えば何ですか？
まあ一番よくあるのは、やっぱり冷凍の問題とか大きいですよね。
冷凍。
冷凍。
あ、冷凍ね。あ、はいはいはい。
冷凍。
はいはいはい。
まあ、1年後とかに、あの、商品、
うん、今
までの卸の時は1年後とか、
うん、うん。
先のことをやってたので、
うん。
急にすごく円高あ
り、うん、うん。
あの、来ると、円高の時はこう輸入だからいいんですけど、
うん、
あ、円安とかになるとちょっと、とか。
ですよね。
はあ、そういうのが、まあ一番一般的なことですよね。
ああ、そうか、じゃあ、じゃあ今年の、
はい。
レートで、基準で、
はい。
この商品いくらって決めちゃって、
はい。
で、実際その出来上がった来年は、
はい。
レートが全然変わっちゃって。
そうです。そういうのありました。
逆のパターンもあるんでしょ、でもレートが。
逆のパターンもあります。
ですよね、めちゃくちゃ儲かっちゃったみたいな。
はい、それもあります。
そうですよね。
はい。
へ
ぇー。あとは、寸法、あの、サイズ？
うん。
サイズスペックの、あの、S、M、L とか、
うん、
サイズのグレーディングが、うん、なんかちょっと、うまく伝わってなくて、
はいはいはいはい。
出来上がってきたらちょっと全然違うかったっていうこととか。
それは何回かこうサンプルのやり取りはしないんですか、そういうときって。
もちろんしてます。まずファーストサンプル。
うんうんうん。
そこでファーストサンプルを作って、うん、セカンドサンプル。
うん、
で、そこから大体バルクに、あ、
バル
ク協賛に行くっていう感
じ
が一般的なんですけど、
うん
うん、はい。その間は良かったのに、なぜか出来上がってきたら違うということがありました、一回。
ああ。うちもあります。
ありますか、やっぱり。
ありますね。
ありました。
ありました。もうね、それを見た瞬間のうちのスタッフのこの落ち込む顔がもうね。
本当そうです。本当そうです、
私も。みたいな。
商品なくなっちゃうわけですか、売れる商品が。
うんうんうん。
それでうちの場合、すごくちっちゃく上がってきて。
ああ。
キッズ用を作りました。
なるほど。これはキッズ用ですと。
はい。キッズで撮影をして。はい。
それ、いや、それも大変ですね。でもね、
大変ですけど、でもなんか楽しいんですよね、ものづくりは。
うん、そうですね。
はい。
うん。それは、そのちっちゃく上がっちゃったっていうのは、
はい。
ちなみにどこの工場だったんですか？
中国です。
やっぱ中国そうなんだよな。
はい。
はい、なん
やっぱり他の、あの、まあ、インドネシアとか、
うん、
あの、ブラジルとかそんなことなかったんですけど。
もともとなんかこう、サイズ感がちっちゃいですよね。あの、中国のサイズ感って。
ちょっとちっちゃいですね。
ちっちゃいですもんね。
はい。
うん。普通に M 頼んでも本当にこれ、S の、S よりちっちゃいんじゃねみたいな。
そうなんですよ。中国って世界の工場って言われるだけに、大きなものとかも作ってて、大きいのも作ってて。だから、そのスペックでいくと、今度 M ってすごい大きいのが上がってくるんですよ。それで、今度、あの、中国向けのスペックだとすごいちっちゃくて、っていうようなことがよくあります。
なんでしょうね、その辺の管理ってね。
あの割とあの工場を見てると、その管理がちょっといい加減かなっていうのは思います。こっちがあのサイズをちゃんと全部書いて出しても、
うん、
あのその通りに上がってこないこともありますし。
ありますね。 だから発注する同じ商品なんですけど発注するたびにサイズが変わるみたいな、
は
い、
そうですそうです、
うん、
で工場に言ったら、うん、これはあの仕方ないよって言って仕方ないのこっちは全然もうそんな、ね、あれじゃない、うんうん、何が仕方ないのだってあの行員が毎年変わるから去年いた人はも
う1枚ないよそういう言い訳してくるんですね
はいみんななんかお正月で帰ったら帰ってこないよとか、
そうそうそうそう、そうですね。
戻ってこないから、そしたら新しい人を雇わないといけないから、うん、そうすると手が変わってサイズが変わるとかっていうんです
よ。うん、でもね、そんなことやっちゃね。
そうなんですよね。だからやっぱり家族の中でも、うん、私、こそ何件か持ってる、自分のお付き合いしてるんですけど、うんあのやっぱ信用できるとこっていうのもどんどんこう絞られてきて
絞られますよね
はい
うん、うん、そうですよね
あとまあそううちの場合大きな仕事をやってないので自分のところ自身が、うん、だからもう本当にロット少ないところっていうのが得意です、はい、
ロット少ないところと交渉するみたいな
そうですそうです
あそういうところもまた見つけて、うん、見つけていく感じなんですか
はい、もともと最初は、一番最初、うん、あの、始めた時は、全く工場を知らなかったので、うん、あの、ジェトロって、
はいはいはい、
ジェトロで探したんです。
あ、なるほど。
はい。
へ
ぇー。で、はい、あの、まあ、あの、中国のとある、うんうん、まあ、すごくそういうのを作ってるのが盛んな地域があって、うん、でそこ の,、うん、あの工場と、最初お話をさせてもらって、
うんうんうん、
はい、中国、それで探しました。
あ、じゃあもうご自身でもう、はい、そうやっても直で行って探す。
はい、そうです。
へ
え。あとはあのインドネシアとかは私サーフィンやってるんで、途、う、中、ん、バリに行ってたんですね。
はいはいはいはい、
でバリって何でも安いんで、うん、かいろんなそういうものが売ってるから。うんあなんか作れるとこないかなって言って、うん、いろいろ探してたら工場いっぱいあったんででいろいろ、うん、あの話してたらあのいいところを何軒か見つかったんで、結構すごい工場あるんですよインドネシアに。
あそうなんですか。
結構すごい世界の有名ブランドを作ってる工場が実はインドネシアにある。
じゃあその時も鎌田さん見つけたみたいな。
そうですね。
ここにいたのね、みたいな。
そうですね。結構でも、インドネシアなんですけど、うん、純粋にインドネシア人はやってないんですよ。
うん、うん、うん、うん。
例えば、オーストラリア人だったり、
うん、
ヨーロッパの方だったり、
うん、
まあ、ハーフだったりね、インドネシアとどっか、うん、オーストラリアとか、その方、ハーフの方とか。
地元の雇用ってしてないんですか。じゃあ、
あ地元はしてるんですよ。でもオーナーがそうい
うことなんですね。あ、はいはいはいはいはい、
働いてる人は地元の人なんですけど、うんうん、はい、あのそういう工場の社長とみんな超お金持ちです向こうでは。
なるほど、
はい、
じゃあもうそこの超お金持ちの社長と仲良くなってもううちに入れてくれみたいな。
そうです、そうです。
交渉してくるわけですね。
はい、そうなんですよ。
すごいな。
まあ、サーフィンやりながらだから別にあんまりこうそれは苦痛じゃなくて。
あ、なるほどなるほど。
なんか海に行くついでに探そうみたいな。
で見つけたみたいな。
そうですね。
すごいですね。そんな感じでどんどんどんどんその世界の工場を見つけてきたんですね。
あ、そうなんですよ。コロンビアじゃない、ブラジルとアルゼンチンとかもそんな感じで、うん、サーフィンの展示会が世界にあるんですけど、
うん、
でそれでカリフォルニアとかは、うん、日本人がすごい多いので、うん、フロリダに行ってみようと思って、うん、フロリダに行ったんですよ。
うん、
フロリダってこうアメリカの東側なんで、うん、ブラジルとかそういう方のいっぱい来てるんですよ、
うんうんうんうん、
そこにブースとか出されてて、
うんうんうん、
で話をしたりとか。
へー
アルゼンチンのところは、うん、うちのそのスタッフ、元いたスタッフが、うん、あの世界一周旅行行ってきますとか言って、
うん、
で、知り合ってきたんですよ。で、私紹介してくれて。
へぇー。もう、なんだろう、仕事が遊びなのか、遊びが仕事なのかみたいな。
そうなんですね。今ね、本当ね、真面目に仕事してますけど、今まで、ね、真面目に仕事をしてなかったので、ダメですよ。それのツケが今来てるって感じで。これ怖い。楽しいです、すごく。真面目に仕事してる自分も。
ああ、そうなんですね。
はい。
いや、でも、楽しいですね、でもね、そういうのもね。
そうですね。
ね、旅行したついでに、まあ、どっちが目的だったか、最終的にはね、あれですけども、
はい、
それがビジネスにつながって。
そうですね、一番最初はそうでした。
うん、
はい、今はその本当にちゃんと作らなきゃと思って、中国とかやってますけど、昔は本当に旅に行ったついでに。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。